神の子らよ、主に帰せよ。栄光と力を主に帰せよ。皆の栄光を主に帰せよ。聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せ。お体にご支障ない方はご起立ください。ご一緒に賛美歌29番を賛美いたします。どうぞお座りください。三好牧師にお祈りを捧げていただきます。
天の父なる神様、尊い御名をあがめます。あなたは天地万物すべてのものを作り、すべてのものを保っておられ、すべを治めておられます。あなたの一人子イエス・キリストをお送りくださるほどに私たちを愛してくださり、イエス・キリストの払われた十字架の死という大きな犠牲をもって救いを成し遂げてくださいました。私たちを救ってくださり、心から感謝いたします。あなたがこの朝も私たち一人一人の名を呼んで、あなたの皆に御前に招いていてくださいます。一人一人を主の前に導いてください。今御前に捧げる祈り、賛美、礼拝を祝福してください。恵み深い主よ、この主の日の礼拝からそれぞれの持ち場に使わせていただいた私たちを、あなたは深く顧みてくださり、私たちに多くの恵みと祝福を与えていてくださいます。さまざまな災いや危険から守っていてくださり、健康を与えてくださり、私たちに必要なものを備えて助けてくださり、感謝いたします。今生かされていますけれども、あなたの御心を尋ねることが少なく、祈るときにも自分の願い事ばかりを並べ立てました。あなたを信頼するように、恐れや不安にとらわれ、思い煩い心配することの多い日々を過ごしてまいりました。イエス様の教えてくださった、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさいという教えに忠実であることがあまりできなかったと思います。傷ついて疲れている友に手を差し伸べようともせず、自分の道の先を急いでしまいました。私たちは罪にまみれたままあなたの御前に集い、主イエスの十字架を今見上げます。どうかあなたの贖いの救いによって、どうか私たちをお救いください。私たちの固くなな心が和らげられ、そして砕かれることを願います。悔い改め、あなたの限りない愛にお応えするものとならしてください。どうかこの朝、主をお語りください。しもべは聞きます。私たちにあなたの御言葉をお語りください。聖霊の導きを与えて、私たちが心を開かれ、御言葉を聞き、あなたの身思い、御心を知り、信じてあなたに従うことができますように導いてください。癒し主、癒しの力をお持ちの神様、私たちは癒しを求めています。私たちの中にあるものは病に苦しんでいます。あるものは生活に疲れ、あるものは心に傷を負い、あるものは深い孤独の中にもだえ苦しみ、そして愛に飢えています。あるものは無気力になり、心が傷んでいます。私たちは癒しを必要としています。時にはあなたが何もしてくださっ ていないかのように思える時があります。私たちはしばしばあなたは癒しを行われないのではないかと疑い、不信感を抱き、傷つき、あなたに絶望しかけやすい私たちです。神様、イエス様は本当にこの仲間から外れてしまっているような、あるいは日本外国人であるようなものをも助けて御業を成して、その真剣に求める願いに大きな信仰をご覧くださる方でいらっしゃいます。どうか私たちも心から願います。あなたに叫び求めます。どうか私たちを癒してください。どうかこのような私たちの中にもあなたへの信仰を見出してください。そして私たちの周りにも癒しを必要としている方々がいます。その弱さ痛みの中にある方々をどうか癒してください。あなたの癒しの言葉を伝えるためにどうか私たちを用いていただけたらと願います。神様、また子どもたち覚えてください。子どもたちの心も体も家族を育っている子どもたちを守ってください。子どもたちの心の中に自分を作ってくださった神様が分かり、愛を知り、神様を信じる信仰へとどうか導いていただけたらと願います。松山のぞみ幼稚園の働きをも覚えてください。神様の憐れみの中に、今特にいろんな病気が流行って出席が難しいお子さんたちもいる現状がありますけれども、神様に守られています。その中で一緒に保育をしたり、一緒に学んだり、一緒に遊んだり、一緒に運動したりする働きが続いています。神様、この働きを祝福してくださるとともに、神様の愛、神様の御言葉が子どもたちの心の中にとどまり、神様を喜び賛美する恵みを与え続けてください。私たちの教会だけではなく、市内の諸教会を、四国各地の教会をこの朝も祝福していてくださいますから感謝です。建てられた説教者をどうか祝福して御言葉をお伝えください。礼拝を祝福してください。あなたの恵みによって礼拝のすべてを導いてください。今週を見ますと、さまざまな困難や被害や苦しみがあります。どうかみんなを守ってください。また世界各地で争い事や戦いが続いています。一般の人たちも巻き込まれています。これ以上犠牲者が増えませんように、もう戦うことの無益なことを知って話し合いによる和解に進みますように、どうか助けてください。主よ、今あなたの御言葉を待ち望んでいます。あなたの導きを待ち望んでいます。主よ、どうぞ導いてください。この願いと祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
お体にご支障のない方はご起立ください。ご一緒に主の祈りを捧げます。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。続いて賛美をいたします。賛美歌58番です。 どうぞご着席ください。今朝の聖書の箇所を拝読いたします。マタイによる福音書8章1節から13節、マタイによる福音書1節あ1章8章1節から13節です。新共同訳聖書の13ページになります。拝読いたします。イエスが山を降りられると大勢の群衆が従った。すると一人の重い皮膚病を患っている人がイエスに近寄りひれ伏して、主よ、御心ならば私を清くすることがおできになりますと言った。イエスが手を差し伸べてその人に触れ、よろしい、清くなれと言われると、たちまち重い皮膚病は清くなった。イエスはその人に言われた。誰にも話さないように気をつけなさい。ただ行って祭司に体を見せ、モーセが定めた供え物を捧げて人々に証明しなさい。さてイエスがカファルナウムに入られると、一人の百人隊長が近づいてきて懇願し、主よ、私のしもべが中風で家に寝込んでひどく苦しんでいますと言った。そこでイエスは、私が行って癒してあげようと言われた。すると百人隊長は答えた。主よ、私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。ただ一言おっしゃってください。そうすれば私のしもべは癒されます。私も権威のもとにあるものですが、私の下には兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の一人に来いと言えば来ます。また部下にこれをしろと言えばその通りにします。イエスはこれを聞いて感心し、従っていた人々に言われた。はっきり言っておく、イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがない。言っておくが、いつか東や西から大勢の人が来て、天の国でアブラハム、イサク、ヤコブと共に宴会の席に着く。だが御国の子らは外の暗闇に追い出される。そこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。そして百人隊長に言われた。帰りなさい、あなたが信じた通りになるように。ちょうどその時しもべの病気は癒された。聖書の箇所は以上です。今朝はあなたが信じた通りにと題して三好牧師に 神様からのメッセージを取り継いでいただきます。
今日から礼拝においてこのマタイの福音書の8章から数節順番に読んでいこうという思いがしております。でマルコの福音、マタイの福音書といいますと、新約聖書の中で一番最初に記されている福音書です。ですから皆さんには、特にキリストの系図というところでなんとなく人の名前ばかり書いてあるということで最初を読む方にとっては戸惑うというか先に進みにくい感じもあるのではないかと思うんですけれども、でもこの福音書の中の特徴が今日2つだけお話しますけれども、一つはユダヤ的色彩が強い、濃いということです。ユダヤ人が旧約聖書に従ってその中に予言されている救い主ダビデの子を待ち望んでいたことが冒頭のキリストの系図に示されています。イエス・キリストが旧約聖書で予言されていた救い主であるということが強調されています。ですからこのマタイの福音書はキリストが誠の救い主であるということが、特に強調されているということなんですね。それとともにもう一つ、マタイの福音書の一番最後に私があなた方に教えたことをすべて守るように教えなさいとイエス様はおっしゃったわけですけれども、そのイエス様が何を教えられたかがこの主題によってまとめて記されているのが実はこのマタイの福音書なんです。昨年、三条の説教を五章から七章一緒に味わったことですけど、そのようにまとめてある。さらにはこの後の十章では十二弟子への教えがまとめてあります。そしてまた十三章では例えを使いながら天の御国はこのようなものだとまとめて記されています。その他にも主イエスの命じた教えがまとめられた形で記されているのがマタイの福音書の特徴です。しかも今日から学ぼうとしているところは教えだけではなくて主イエスがなさった病気の癒しあるいは奇跡もまとめて記されている。今日から学ぼうとしていますこの8章と9章には実は10箇所ほどですね、そのような癒しや奇跡がまとめて記されていますので、その主イエスの癒しの御業を少しずつ学びたいと思って今日は第1回目として一つ目の重い皮膚病を患っている人の癒しと二つ目の百人隊長のしもべの癒しに注目したいと思います。この二人はそれぞれ自分が生活する上でとても深刻な悩みの中にありました。それはどんなものだったかというところから見ていきたいと思うんですけど、まず一人目の重い皮膚病を患っている人はどのような状況にあったかというと、もうその名前にその呼び方にもうすでに彼の味わっている苦しみが表されています。重い皮膚病を患っていた。この病気になってしまうならば、旧約の戒めによるならば、どう対処すべきかが決まっていました。その人自身の重い皮膚病を患って体にそういう、皮膚に、症状が出てくるならば、その数日続くならば、人々から引き離されて隔離されて、しばらく様子を見なければなりませんでした。その上、宗教的に汚れている。神の刑罰を受けていると、されました。旧約聖書のレビ記というところの13章の45節以下を見ますと、自分が汚れていると祭司からそういう診察を受けたならば、その人は自分の汚れが人にうつらないように人にと避けるために衣服を裂いて髪の毛をほどいて口ひげを覆って、私は汚れたものですと叫ばなければならないとありました。この症状がある限りその人は汚れている。 一般の人々の共同体の中にいることが許されませんでした。そこから出て、その人は一人で宿営の外に行って住まなければならない。その病ゆえに自分の家族や仲間からも離れて別の男にいなければならない。人間扱いされない。多分村の近くよりも山やどこか人里離れたところに住むことになったんでしょう。そのように深い苦しみや悲しみがこの病気にかかった人にありました。で、このようにこの人は重い皮膚病の上に人々には近づいてはいけない、自分は汚れていると叫ばなければならなかったわけですけれども、そういう戒めにとらわれては何もできないと感じたわけです。それでですね、もうこの戒めに従うんじゃなくて、もう救いを求めて山から降りてこられた主イエスに向かって進んでいったわけです。どこにも仲間はいません。いるのはもしかしたら私の仲間になってくださるかもしれない主イエスに向かったわけですね。向かって何をしたかというと、ひれ伏して主よ、御心ならば私を清くすることがおできになりますとお願いしたとあります。主イエスの前にひれ伏したということは、主イエスを誠の救い主と認めて、この方ならば何とかしてくださると信じて切に助けを求めたということです。主イエスよ、あなたがそうしてあげようとお望みになるならば、あなたは私を清くすることがおできになります、そう告白したわけです。主イエスがそうしてあげようと心を込めて答えてくださるならば、この方は私の病を清めてくださると信じたわけです。この人はただひたすら主イエスのお心、ご意志があること、この方がお望みになって自分を清めてくださることを信じてお願いしている姿があります。で、もう一人の方を見てみたいと思うんですけど、今度は百人隊長が抱えている問題です。どんな問題を抱えていたかというと、まあ、百人隊長というぐらいですから、百人の兵士を指揮する、隊長さんです。しかもどうもユダヤ人ではなくて、ローマ帝国の軍隊組織の中で百人隊の長であったようです。そして百人隊の長は自分の愛するしもべを癒してほしいと頼むわけです。きっとそれは彼の家の中で重んじられて、そしてとても大事にされていた、とても気心の通う本当に忠実なしもべであったのでありましょう。このしもべが中部のために、で、中部というのは今日で言うならば脳梗塞とか脳出血の後遺症によって体が不自由になっている症状を指すようでありますから、本当に体が身動きが取れないで寝込んでしまって とてもひどく苦しんでいる姿を、この隊長はとても心配して彼を何とか助けてあげたいと思ってあげたわけです。そのためにありとあらゆる手を尽くして助けようとした時、この近くに主イエスが入ってこられた。そのことを聞きました。この方は大いなる力を持っておられて、人々に教えをなさるだけじゃなくて、多くの病気の人を治しておられることも聞きました。それで百人隊長はこのイエス様に部下の病気をお願いすれば、このイエス様なら何とかしてくださると思ったわけです。この百人隊長は、外国から来た士官ですから、もしかしたらユダヤ人の街道をいろいろ立ててくれるなど、他の福音書を見ますとそのようなことも書いてありますから、ユダヤ人たちの信じている神様をに対する畏敬の念も持っていたかもしれません。主イエスは百人隊長の願いをすぐに聞いてくださって、私が行って治してあげようと言ってくださって、彼の家に向かうことになりました。一人のしもべの病気のために心を砕いて癒しを求める百人隊長の頼みに対して、主イエスは快く応えてくださった。ところがですね、この百人隊長の方がおいでいただくことを遠慮したわけです。八節を見ますと、 主よ、私はあなたを自分の屋根の下へお迎えするようなできるようなものではありません。この言い方はどういうことを意味しているかというと、この自分は非常に小さな存在、非常に小さいといっても彼は百人隊の長です。社会的には地位がある人でありますけれども、だけどもこの神様の前に、この主イエスの前においては自分は小さな存在。しかもここはユダヤ人がたくさんいる世界だから、このユダヤ人たちの信じる神様、それはこの神様が選んでいると言われる、そういう世界からすれば私は選ばれていない、そういう小さな存在だ。とてもこのような偉大なお方を自分の家にお迎えする資格は自分にない。自分の家に偉大な方を迎えるなんて恐れ多いことだ。それでイエスを恐れ敬って、イエスの前に低くへりぐだっている姿の言葉です。ただこう言ったんですね。ただ一言おっしゃってください、そうすれば私のしもべは癒されます。この言葉の中に、この百人隊長のとても大きな信仰が表明されているということなんです。主イエスにわざわざ家においでいただかなくても、病気で床に伏さっているこのしもべに直接直に手を触れていただかなくても、ただ主イエスがお言葉の権威と力でもって一言、こうなれと命じてくださるならば、しもべは必ず癒される、そう信じますという信仰の表明です。そういうのはどうも理由があったようで、百人隊長自身が軍隊組織の中で実体験として、自分も権威のもとに置かれていて、自分の部下に対してこの一人に行けと言えば必ず行くし、他の人に来いと言えば必ず来る、部下にこれをしろと言えばその通りにする、自分はそうできるのはローマ皇帝とヘロデ王から大いなる権威を授かっているからだということを分かっていました。ですから自分が大いなる権威を受けているもとにあるならば、部下は聞いてくれる、そういうことを何度も経験してきた。権威ある命令には絶大な威力がある、そのような経験を何度もしてきた彼にとっては、自分の持っている上からの権威よりももっともっと偉大な権威をこのイエスはお持ちであると認めたわけです。主イエスが語られる教え、なさる御業を見聞きしたのでありましょう。主イエスのお持ちの神の権威はもっともっと大きくて偉大な力をの権威だ、そのイエスの権威を信じたわけです。ですから百人隊長はただ主イエスの権威ある言葉をいただくならば、たとえ病気の人がそばに来ていただかなくても、その言葉によって部下の病気は癒されると百人隊長は信じました。それゆえに主イエスはご自分の権威のお言葉をご自分に託してくださるならば、それだけで癒されると信じて、この百人隊長はただ一言おっしゃってください。ただ一言、癒されるとおっしゃってくださいとこうお願いしたわけです。で、この二人がどのように主イエスを信じて救いを求めたかということを今見てきたわけですけども、共通していることはひたすら主イエスを信じて求めたということであります。じゃあそれに対して主イエスはどう答えてくださったのかということを見たいと思うんですけども、この重い皮膚病を患っている人のひたすら信じて求める叫びに対して3節を見ますと、主イエスはこうお答えになりました。イエスが手を差し伸べてその人に触れという言い方があります。当時汚れている人に触れるということは、その汚れが移ると考えられていました。それで主イエスはそんなことを気にすることなく、自ら進んで手を伸ばしてその人の体に触れてくださいました。 まあ、私たちがですね、どなたかに触れるっていうことは、そんなに今今日汚れとかそんなこと関係ないですから、だけどもやっぱり触れる、あるいは逆に触れてもらえるっていうことは、とても親近感を感じさせる行為だと思うんです。イエス様はそのことを気にすることなく進んで触れてくださったということは、その人の抱えている苦しみ、悲しみをご自分の苦しみや悲しみとして受け止める覚悟で、それと共に背負おうとして触れてくださったんだと思います。その深い憐れみによってイエス様は重い皮膚病にかかっている人に向かって、よろしい、清くなれと言われました。まあ、これは他の聖書の訳がの方が私好きなんですけども、それは私の心だ、清くなれという表現がね、よりいいなと思うんですけども、主イエスの熱い深い愛の心からのお言葉です。彼が主イエスを信じてひたすら願ったことを主イエスは深く受け止めてくださって、主イエスご自身の心として、よろしい、清くなれと命令してくださいました。あなたを清くすることが私の心だと言われたわけです。するとたちまち重い皮膚病は清くなりました。なんという驚くべき御業でありましょうか。では百人隊長の求めた求めに対してイエス様はどう答えられたかを見ますと、実節を見ますと、イエスはこれを聞いて感心したとあります。主イエスは百人隊長の信仰に大変感心し驚かれました。ひたすら権威ある主イエスの言葉を求めるその願いを聞かれて、イエスは百人隊長の立派な信仰だと受け止められました。従ってきた人々にこう言われたんです。はっきり言っておく、イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがない。イエス様は100イスラエルの人たちの中にそのような信仰を期待していらっしゃったんだと思います。本当に神様をひたすら信頼する信仰者を、だけど残念ながらイスラエルの中にはそのような信仰が見ることができませんでした。しかし今この外国人の百人隊長の中に主イエスが期待していた信仰を見ることができたのでありましょう。これほど大きな信仰と言われたのは、それは私はあなたを自分の家屋根の下にお迎えできるものではありませんと言ったところが一つのポイントだと思います。彼は高い地位のある人でありました。しかし自分は低くて小さなものだと、だからイエス様を自分の家に迎えることは失礼だと思いました。そしてイエス様に願ったことはただ一言おっしゃってください。イエスの権威と力に立つお言葉に信頼しています。目の前におられるイエス様は神からの権威をお持ちの方、救い主である、それだけの力をお持ちであるから、その言葉をいただくならば必ずそのしもべは癒されると治ると信じているわけです。この百人隊長のへりくだったただイエスの言葉だけを願う信仰の姿勢にイエスは驚かれます。そして百人隊長に言われました。帰りなさい、あなたが信じた通りになるように。ちょうどその時しもべの病気は癒されたとあります。イエス様からこの言葉を聞いて、その言葉を持って百人隊長は家に帰ったんでありましょう。するとお言葉通りのことが起こっていた、そのことが明らかになりました。このことを通して教えられることは、主イエスのなさる御業、それは健康な人だけではなくて、宿営、まあ、例えばその選ばれたユダヤ人だけではなくて、その隔離されて外にいなければならない人においても、ひたすら求める者に与えられる御業です。またユダヤ人だけではない外国人の中にも、あるいは主イエスに直接直にお会いした人ではなくても、権威ある言葉を持ってその力を表して成し遂げていただけます。 そのことによってこのユダヤ人でもなく外国人でもなく主イエスの歩まれた時代だけではなくそうではない今日のこの21世紀の中にいる私たちにおいても主イエスのお与えになる御言葉の癒しと恵みを表そうとしていらっしゃるのではないかと思うわけです。主イエスは今も生きておられ私たちを愛して喜びを与えてくださいます。働いていてくださいます。主イエスの言葉は今も力があり主イエスのお心を成し遂げようとしておられます。ですからあの重い皮膚病に患っていた人のようにただひたすら主イエスのお心があることを願い主イエスがお望みになって自分を清めてくださることを信じて願うならばという願いをに対してそしてまた百人隊長のように主を権威ある方と信じて願い求めていくならば主の救いと恵みに預かることができるそのことを今日の箇所は教えています。ですから、まあ、今日はちょっと最後に2つ確認というか見習いたいと思ってちょっと提案するわけですけどももしこの重い皮膚病の信仰に倣って私たちが同じように助けを求めて神様に祈るとすればどのように祈るべきだろうか。私たちは重い皮膚病のような悲惨な状況にはありませんけれどもそれぞれ自分なりに重荷を背負いながら生きています。一人一人恥もあります。ミスもあります。傷ついているところもあります。あるいは罪があります。汚れがあります。恥におののき苦しんでいます。罪や汚れが忘れられないで残っていて心をうずかせることもあります。ですから私たちは心奥深く中で嘆きうめいています。その思いをこの重い皮膚病の人を深く憐れんで清められたお方後に人類の罪を背負って自らの命を捧げてくださったお方に向かってどうか私の罪を私自身を清めてくださいとお願いするべきではないかと思うわけです。私たちのためにご自身の命を捧げて死んでくださった主イエスを信じて主よお心ならばあなたは私を私の罪と汚れを苦しみや悲しみから救ってくださいますそう信じてですねお願いすべきではないかと思うわけです。主は私たちを深く憐れんで御手を伸ばして私の体にも触れて罪と汚れと苦しみを取り除いてくださるに違いないと信じたいと思います。もう一人の百人隊長の信仰にも見習いたいと思うんです。私たちは自分の願い求めをどのように神様にお伝えしたらよいか分かっているようですけども迷います。どうしてかというとね自分の思いが先立つからですね。神様これしてくださいあれしてくださいという自分の願いはいっぱい出てくるんですけども本当に神様にしていただきたい思いがなかなか気づきません。そういう時こそこの百人隊長の信仰のように神様の権威と力のあるお言葉をいただければ必ずなるそう信じていく信仰が大切なのではないでしょうか。たとえ私たちの信仰は小さくて弱々しくて本当にこの小さなお祈りしかできないものでありますけれども私たちの祈りを聞いてくださる方は憐れみ深い神様です。権威と力を持ったお方です。この方が本気でじっと耳を澄ませて受け止めて聞いてくださいます。そのお言葉によって御業を成してくださいます。この百人隊長のようにイエス様とイエス様の言葉の力を信じて主に向かって御業を成してくださるようにと祈り求めていきたいと願うわけです。13節にこうあります。百人隊長に言われた帰りなさいあなたが信じた通りになるように。これ文語訳では行け何時の信じるごとく何時になれ。私ちょっとこれ しびれる言葉なんですね。何時の信じるごとく何時になれ。この言葉は主イエスが百人隊長にあなたの信じるようになれと命じられた言葉です。私たちにもイエス様が信じる者に必ず御業を成してくださると信じて、このお言葉のように救いを与えてくださると信じて、私たちも主よ、あなたがそう言ってくださるんですね、何時の信じるごとく何時になれと言ってくださるあなたのお言葉を信じて、あなたに救いを求めます、そういう祈りを共に捧げたらと思います。お祈りいたします。恵み深い父なる神様、感謝いたします。今日あなたの御言葉、イエス様が思い悩みと苦しみの中にある二人の人をの悩みを、叫びを、求めを聞いてくださって、その信仰を持ってひたすら願う祈りを聞いて、私の心だけ清くなれと励ましてください、その通りにしてくださいました。そしてまたイエス様の権威あるお言葉を、ただお言葉を待ち望む者に、あなたが何時の信じることく何時になれと、その答えて励ましてくださいました。そのにしてあなたの御業を成し遂げてくださいました。私たちもどうかこの二人の信仰者に、信じる者に見習いながら、少しでもひたすらあなたに求めていくものとならしてください。そして本当にあなたのお言葉を期待し信じて、あなたをお言葉のように成してくださると信じて、あなたに期待し、あなたの導きの中で私たちをお救いください。あなたのことが私たちの頼りです。どうぞ導き支えてください。これらの願いと祈りを私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。